聖書をお持ちでしたら、マタイの福音書の25章、マタイの25章を開きいただきたいと思います。私たちの国もさまざまな自然災害を経験しました。ですから、いろんなところで、特に私たちが耳にするのは、日本のいろんな観光名所において災害のための準備がなされている、耐震構造を見直してみたりとか、そういったことをよく聞きます。備えなきゃいけないって。主ご自身も私たち一人一人に対して備えをするようにと、そのように命じていらっしゃいます。今日私たちはこのマタイの25章、そして24章ですけれども、この箇所を通して備えなさいと警告していらっしゃる神様のメッセージをご一緒に見てまいりたいと思います。ちょっと皆さんに想像いただきたいんですけども、主イエスキリストは弟子たちと共にエルサレムの神殿にいらっしゃいました。この神殿はシオンの山頂にある約300メートル四方の平地の上に建てられたものでした。白い大理石でできた建物、神殿の周囲に存在したソロモンの牢、また王室の牢を支えたのは、高さが大体11メートル、厚さは3人の男が手をつないでやっと届くほどの一枚岩であったと、そのように言われています。神殿跡から発見された石は長さが6メートルから12メートル、重さが100トンもあるようなものでした。大変すごい、驚くような神殿が建っていたわけです。現在そこにはイスラム教のモスクが建てられていますけれども、その場所にあった神殿、そこに主は弟子たちと共にいらっしゃったわけです。その神殿を見て弟子が驚嘆を込めて、先生、これはまあなんと見事な石でしょう、なんと素晴らしい建物でしょう、そのように言ったのも無理はありません。大変すごい建物がそこにはあったわけです。で、その当時の様子っていうのは、今皆さんがもしまた開いてらっしゃったら、1ページ戻ってくださって24章のところに記されています。そのように語った弟子に対してイエス・キリストは、2節をご覧いただくと、このすべてのものに目を見張っているでしょう、まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありませんと。別の福音書の中では、この大きな建物を見ているのですかと、そのようにマルコの13章の中には出ています。いずれにしろ、弟子たちが見ていたこの驚くような神殿を見て、主ご自身がおっしゃったことは、このすべての神殿、この建物は必ず崩壊するんだということを予言なさったわけです。弟子たちは信じられませんでした。でも実際に私たちは歴史から紀元70年にこの神殿がローマによって破壊されたことを知っています。おそらくイエス様がこの話をなさった後、彼らは東にあるオリーブ山へと向かっていくわけですけれども、その道中、弟子たちは互いに話し合っていたでしょう。イエス様がおっしゃったことはどういう意味なんだろうって。あの神殿が壊れるってどういうことなんだろう。一体いつの話をされてるんだろうって。そこでオリーブ山に移動した彼ら、弟子たちはイエスのもとにやってきて、イエスにそのことを、その真を問おうとするわけです。それがこの24章の3節のところに、イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていったと、そのように記されている、その出来事です。弟子たちは知りたかったんです。イエス様が言われたことは一体どういうことなんだろうって。一体これから何が起こっていくんだろうって。そこで彼らは、お話しください、いつそのようなことが起こるんでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるんでしょう。これが弟子たちがイエスに問うた質問でした。 これから一体どうなっていくんでしょう、世の終わりには一体どういうことが起こるんでしょう、あなたが来られる前にはどんな前兆があるんでしょう、というのはユダヤ人たちはこういった神様の予言を十分熟知してました。旧約聖書からそのことを教えられていた彼らは、一体それがいつ起こるのか、またその前にどういった前兆があるのか、どういった印が伴うのか、それをイエスに尋ねるわけです。そこでイエス・キリストはこの24章の中でどういった前兆があるのか、そのことについてお話になるわけです。その教えがこの24、25章の中に出てくるオリーブ山での主イエス・キリストのメッセージなわけです。どんなことがこの中に記されているのか、今たくさんの時間を費やすことはできないんですけども、簡単に私たちは主がおっしゃった、主がお答えになった世の終わりの前兆に関して7つのことをまず見ていきたいと思います。こういうことが終わりの前に、世の終わりの前に、イエス・キリストの再臨の前に起こるんだということです。まず一つ目は何かというと、偽キリストの出現による惑わしです。自分こそが救世主だと、自分こそが救い主だと名乗る者たちがたくさん現れて人々を惑わすという話です。でもこれはどの時代にも起こった話です。旧約の時代を見てもイスラエルのその人々の歴史の中でもそういう人々が現れました。実際に2000年前のイエス・キリストの時代においてもそのような人たちがたくさん現れていたということが聖書の中に記されています。ペテロはイスラエルの中には偽預言者も出ましたって旧約の話をするわけです。イスラエルの歴史の中でたくさん出てきた、自分こそが神のメッセージを語るものだと、そのように言って、実はそうではない偽りのメッセージを語る者たちがたくさん現れたって、同じように続けてこいって言います。あなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むって。ですからイエス様の時代にもたくさんの人々がその当時の教会の中に入り込んできて、これが神のメッセージなんだと言って実は異端を持ち込んでいたって。で、彼らの影響というのはその異端によって人々が神の真理から外れていくだけじゃないんです。彼らがもたらしたのは彼らの不道徳な生き方を教会の中に持ち込んでいくわけです。ですから今引用しているのはペテロ第二の手紙の2章のところですけれども、一節やまた二節のところに多くの者が彼らの公職に習いと書いてます。多くの者がその偽りの教師たちの公職に習ってる、つまり彼らは今お話したように異端を持ち込んだだけじゃない、不道徳を持ち込んでくるわけです。公職って言葉がペテロ第二の二章の二節に出てますけれども、これは不道徳、不しだらな行動であるとか、習慣的な性的不道徳、また異性への性的誘惑である、そういった意味を持った言葉です。で、そういう不道徳な生き方を彼らが実践しているだけじゃない、そういう生き方があたかも正しいんだというふうに教会の中に持ち込んでくるわけです。で、それによって多くの人々がそれに巻き込まれてしまう、習いという言葉が出ています。その生き方を見て人々がそれに従っていくという話です。こうして真理の道がそしりを受けるんだと、神に従っていくことを人々は逆に非難するようになっていく、その悪口を言うようになっていく、だってみんなはその真理ではなくて偽りの道に従っていくからだよ。で、こういったことが今から約2000年前にイエス様の時代、そしてその後の人たちの時代に起こったわけです。イエス様がこのマタイの24章のところで弟子たちにお話になったときに、この歴史上さまざまな罪が横行し、神に逆らい続けた人々、社会、時代がありました。でもイエス様がおっしゃったのは、世の終わりには その悪はもっと増大するという話です。これまで人間が見たこともないようなその不道徳が横行するという話を主はここでおっしゃったんです。今まで私たちが見たこともないような時代、ノアの時代よりも、ソドムとゴモラよりも、それよりもひどい時代になるということです。私たちが一つ覚えておかなきゃいけない、皆さんね、なぜあのソドムとゴモラも、そしてそれ以外の町も滅んだのかって、その理由は罪だったということはもう明らかですよね。でもどんな罪だったのかって、聖書は明確に私たちに教えてくれるのは、例えばあのソドムとゴモラがどうして滅んだか、彼らは不自然な肉欲を追い求めたとユダの7節のところに出てきます。つまりその当時の人たちがどんな生活をしていたのかが聖書によって教えられているんです。ここにあったように不自然な肉欲って、それは同性愛であったり、そして性的なさまざまな罪の話です。そういったものが横行してたんです。もう何度も我々は御言葉で見てきたように、そういう人々に対して神の裁きが下ったことを知ってます。で、今の私たちの社会を見たときに、そういったものを容認する動きになってますでしょ。今私はこうして皆さんの前でこの話をしています。でもこういったことが講談から語れない社会は、この今の世の中に存在しているわけです。今私が語ったようなことを語ることによって、これは差別だと逆に非難される、そういうことが語れない、そんな社会になっている。私たちは何があったって神の言葉を伝えなきゃいけない、その責任上神がおっしゃっていることを伝えなきゃいけません。誤解してはならないのは、そういう人々を憎んでるんじゃない、ね、かつて私のもうかなり前ですけれども、隣にグレーンハウンドというアメリカのバスで、私はあのテキサス州を移動しているときに、私の隣に一人の白人の方が座られた。話をしているうちに、彼は宣教師だっていうんで、私も宣教師なんだっていう話で、その話でこう盛り上がったわけですけれども、その後でだんだん話を聞いていると、彼はその同性愛者だということが分かってきました。どう思いますかって言われた。私が言ったことは、我々みんな罪人であってイエス・キリストの救いが必要ですと。彼はそれ聞いて非常に感動されたんです。私たちは、自分たちも含めて、かつてみんな神に逆らうものであり罪人でした。自分の好き勝手な道を生きてたわけです。神の教えに全く背を向けて自分の好き勝手に生きてた。神がお裁きになって当然でした。でも神は我々を憐れみを持って救ってくださった。私の知人の中でも、というか友人の中でも、同性愛の中にいてイエス・キリストを信じて全く新しい生活をしている人がいます。ですから言いたいことはこういうことです。御言葉が罪だと言っていることは罪なんです。私たちはそういう人たちのために祈り、そういう人たちに一番必要な罪の救いを語り続けていくわけです。でも今の社会はそういうことに対して、まさにそれはあたかも彼らに対する差別であるかのような動きがあります。つい先日もお話したように、隣の高石市でおいて、そういった性的マイノリティの人たちの人権のために制服を選べるようになっていきました。女性だからセーラー服で、男性だからズボンで、そうではなくて生徒が選べるようになった。そういった配慮がそこにある。こういう社会に今我々になってきてるんです。私たちは聖書の御言葉を見るならば、なぜ神様がこれまで裁きを下してこられたのか、罪が原因だったって。そしてこのソドムとゴモラの罪については、明らかにそれがそういった同性愛の罪が原因で、この町が、それだけではありませんけれども、滅んだことが書かれています。ソドムゴモラおよび周辺の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。ユダの7節のところです。 ですから今も私たちは今の世の中を見ているときにますますこの罪に対して寛容になってきましたでしょ。社会はそういうものを受け入れるようになってきた。そういうものを裁いたりすると私たちは逆に問題に問われる。イエス様がおっしゃったのは、今私たちが見ているどんな罪よりも、どんなに堕落した社会よりも、終わり、世の終わりの社会というのはもっとひどい社会になるって、ね、なぜかという理由を言いますよ。その理由というのは実はテソロニケ第2の手紙の2章の6節7節にも出てくるんです。テソロニケ第2の2章の6節7節にも出てくるんですけども、そこにはあなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。何の話かって、聖霊なる神様の働きなんです。今この社会がその崖を下っていかないように、転げ落ちていかないように聖霊が留めているって言います。でもその聖霊が除かれた時に、つまりこの働きを中止した時に、この社会は今まで私たちが見たことのないような社会になる。そのことをこの聖書の箇所を教えるわけです。だからまずイエス様が最初に兆候として教えられたことは何かって、私たちが見たこともないような社会になるって、不道徳の極み、そういった社会になるということを一つ目に警告されたわけです。二つ目に、この6節の7節のところですが、24章マタイの24の6節の7節ですが、民族間の争いが増加するということです。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、6節にも戦争のことや戦争の噂を聞くだろうって、そんなふうに書かれています。イギリスの国際戦略研究所というのが発表したデータによると、紛争による2016年の死者数は15万7000人であったと。紛争によって移住とか避難を余儀なくされる住民は増加傾向にあり、昨年1月から8月にシリアで90万人、イラクやアフガニスタンでもそれぞれ20万人以上が国内避難民となったって、これ日経新聞の記事として上がってます。ですからわざわざ言われなくたって、私たちはニュースを見ればさまざまなところで争いが起こっていることを知っています。今現在でも25の国でさまざまな紛争が継続している。ヨーロッパでもアフリカでも北米でも中近東でも、そして私たちのこのアジアにおいてもです。25箇所において。3つ目の兆候として主がお話になったのは自然災害の増加です。自然災害の増加、7節の後半から出てきます。方々に飢饉と地震が起こる。私たちはもう地震が起こっても驚かないようになってしまいましたよね。もう本当に頻繁にテレビに速報が流れて、どこどこで地震が起こったって。気象庁がまとめた記録によれば、2018年1年間に国内で発生した震度1以上の地震は2179回であった。前年に比べて154回も多かった。そのうち震度5以上の地震は11回あったと、そのように気象庁がまとめています。つい最近も熊本で大きな地震があったって。世界的に地震やさまざまな災害が増えているということ、そのことはもう我々今この時代に生きる者、そのことを本当に切実に感じているはずです。4つ目の兆候です。9節に出てます。クリスチャンへの迫害です。人々はあなた方を苦しみに合わせて殺しますと、また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますって。確かにクリスチャンの歴史って言ったら迫害の歴史だと言った人がいます。 どの時代においてもクリスチャンたちがいろんな迫害を経験してきた。我々この日本でもそうです。イエス様がおっしゃったのは、世の終わりになれば今まで経験したことのないような迫害がクリスチャンに及ぶという話です。さあ、そこで私たちがしっかりと覚えておかなきゃいけないのは、そのクリスチャンたちというのはあなたを含んでいないんです。というのは、そのクリスチャンたちに対する迫害が起こる前にあなたは神のもとに引き上げられているからです。いいです。今私たちが見ているのはイエス・キリストの再臨の話なんです。地上への再臨の話なんです。世の終わりの話なんです。その地上にイエス様が帰ってこられる7年前に、空中にイエス様が帰ってこられるという空中経過の話が聖書の中に記されています。ですから、その時点で地上にいるすべてのクリスチャンたちはいなくなります。でも、その7年間の間に、もう我々黙示録で学んできたように、イエス・キリストを信じて救いに預かる人たちが今と同じように起こされてきます。彼らに対する迫害の話なんです。クリスチャンたちに対する迫害が起こるんだということが記されています。簡単に5番目です。兆候の5番目は10節から13節のところに出てくるように、人間間の憎しみが増加する、増大するということです。人々の間のその憎しみが大きくなるという話です。10節に人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。12節にも多くの人たちの愛は冷たくなります。大変な時代になるわけです。我々はこれから将来を見るときに、素晴らしい世界が待っているように、そのように願っています。聖書が言うのは大変な世界が待っているって。人々の愛がますます冷え切ってって、人のことなんかどうでもいいって、互いの間に憎悪感が存在するような、そんな社会になっていくということをイエス・キリストはこの弟子たちの教えになったわけです。そして第6番目には14節に出てきます。世界宣教の成就です。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来る。ですから、終わりの日が来る前に、主イエス・キリストが地上に帰ってこられる前に、神の裁きが下る前に、この素晴らしいイエス・キリストの救いのメッセージは全世界に届くんだという話です。今まだ全世界に届いていません。でも、その時にはすべての人々がこのイエス・キリストの福音を耳にするということです。そして最後7番目はエルサレムの危機です。15節から28節までその話が出てきます。エルサレムが敵によって囲まれていくという、そして滅んでいくという話がそこには記されています。こういったことが起こったら、イエス・キリストが地上に帰ってくるその日がもうすぐそこに来ているということに気づきなさいと、そのように教えられた。ですから、この24章の29節から31節はイエス・キリストが地上に帰ってくる時の話です。どんな兆候があるのか、偽りの偽キリストが現れて、そして人々を惑わすこと、また民族間の争いが増し、自然災害が増し、そしてクリスチャンへの迫害が、大変な迫害が起こること、人間間の憎しみが増すこと、世界宣教が成就すること、そしてエルサレムの危機が訪れること、こういったことが主によってこの24章の中で語られているわけです。で、今日皆さんにあと残っている時間見ていただきたいのは、これから本題に入っていくわけですけれども、32節のところから51節、24章ですけれども、ここからイエス・キリストは例えを使ってお話をなさいます。32節には、イチジクの木から例えを学びなさいとあります。45節をご覧いただくと、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうか。このしもべの例えをお使いになるわけです。そして25章にも例えば続いていきます。まず24章の32節のイチジクの木の例えをご覧くださいます。 この例えっていうのは偶話ですよね。聞いてる者たちが分かりやすい話を使って真理を説明するわけです。みんながイチジクの木のことをよく知ってるもんだから、その話を例えとして使うわけです。言ってることは簡単ですよね。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。みんな分かってるでしょうというわけです。イチジクの木を見て、そして葉が出てきたら夏が近いって。だからこういった兆候が現れたら、あなたたちがイチジクの木を見て季節が明らかになるように、このような兆候をあなたたちが見たら、その主の帰ってこられる日、世の終わりが近いということに気づきなさいと、そのようにおっしゃったわけです。ですから備えなさいということを繰り返し繰り返しお話になるわけです。そうでなければ大変なことになることを言います。ちょっと今40節と41節ご覧くださいます。その時畑に2人いると、1人は取られ1人は残されます。2人の女が嘘を引いていると、1人は取られ1人は残されます。いいです。備えをしていないとこういうことになるんだということをここでイエス様はお話になった。でも具体的にこれが何を意味するのかまだ分かりませんでしょ。これはこの後明らかになっていきます。でもまず皆さんに覚えていただきたいのは、イエス様はこの例えを持って、ね、終わりの日が近いって、こういった兆候が現れたら、終わりの日、神の裁きが下る日、それを主の日と言いますけど、その日が近いんだということに気づきなさいって。その日の備えをしていないと、畑に二人いるうちの一人は取られ、一人は残され、嘘を引いている二人のうちの一人は取られ、一人は残されることになるんだ。だから目を覚ましていなさい。44節にも、だからあなた方も用心していなさいと、こういった警告が記されているわけです。備えなさい、それが主がおっしゃっていることです。そして45節からね、もう一つの例えがある。さっきお話しましたよね。忠実な賢いしもべの例えの話です。忠実であった者は、主人に忠実であった者は祝福をいただいた。主人に対して不忠実であった者は裁きをいただいた、裁きを受けたという話です。これについてもこの後説明します。まず皆さんに分かっていただきたいのは、この24章を通して主は2種類の人たちがいるんだということを明らかになさったということです。畑に残される人と取られる人、嘘を引いていると取られていなくなってしまう人と、そこに残される人、また主人からいただいた務めに忠実だったので祝福をいただいた人と、不忠実だったので裁かれた人、こういうふうに2種類の人がいるんだということ、それがこの24章のこの例えの中で主がお教えになっていることです。それを踏まえた上で今日のテキスト25章の1節から見てくださいます。1節に、そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。これも例えです。というのはこの読者たちが言わんとすることをよく理解したからです。こうしてユダヤ人たちは結婚式を迎えたんです。花婿が花嫁の家に花嫁を迎えにやってくるわけです。そしてその後リセプションが開かれていくわけです。でその話を主はここで例えとしてお使いになって、ある真理を弟子たちに教えようとしたんです。その真理は何かっていうと、備えなさいということです。ここで天の御国はとあります。御国というのは王である主が治めておられるところです。つまり天国の話です。そして花婿というのは主イエスキリストのことです。そして花嫁というのは救われている人たちの話です。さて、それを踏まえた上でこの10人の娘たちのことを少し見ていただきたいんですけども、ここにも2種類の娘たちが存在しています。 2種類存在してるんですけども、非常に共通してるところもあるんです。どんなところが共通してるかというと、この10人ともみんな花婿が来ることを待ってるんです。花婿が来ることを待ってます。つまり彼らには聖書的な知識があったんです。同時に10人とも同じことをしている。みんな救いに預かっているように見えるんです。ところが実はそうではないんだというのが、ここでイエス様がお教えになっていることなんです。賢い娘たちと愚かな娘たちと5人5人に分かれています。何がこの娘たちにの間において違ったのかというと、油を用意していたかどうかです。3節のところに、2節にそのうち5人は愚かで5人は賢かった。3節、愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。この灯火というのは、おそらく長い木があってそこに布を巻きつけてある。そこに油を染み込ませてそこに火をつける。松明として使うわけです、ね、その話です。これ賢い娘たちは油を用意してたんです。愚かな娘たちは油を用意していなかったことが書いてます。4節、賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。いいです、これが違うんです。油を持っていたか持っていなかったかです、ね、このじゃあ油って一体何のことなのか、例えですよね。これは何を言わんとしているのか。この油っていうのは聖霊なる神の話です。また救いにおける聖霊なる神様の御業を象徴しているんです。でそれはまた後で説明します。いいです、この油っていうのは聖霊なる神の話です。この二人の娘たちをご覧いただきますとね、5節見ていただくと、花婿が来るのが遅れたのでみんなうとうととして眠り始めたと。ところがどうなったかというと、夜中になって、そら花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がして、娘たちみんな起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。これがこのイエス様がお話になった例えです。いいです、この油を用意していなかった5人の娘たちは実際買いに行くわけでしょ。で戻ってきた時に戸が閉じられていて、その中に入ることはできなかった。祝福の中に入ることはできなかったんです。衝撃的なのは、どうか開けてくださいと言った時に主人が何て彼らに答えたか。確かなところ私はあなた方を知りません。どういう意味か分かります？同じような答えが実はマタイの7章のところ、皆さんよくご存知だと思うけど、そこに出てます、ね、そこでも私に向かって主よ主よというものがみんな天の御国に入るのではなく、天におられる私の地の御心を行うものが入るのです。その日に大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。つまり多くの人々が主に対して、神に対して、神様、私たちはこれこれのことを行ってきたじゃないですかって、その時に主が何ておっしゃるかって、私はあなた方を全然知らないって言うんです。不法をなす者ども私から離れていけって。今マタイの福音書の7章の20節から23節までを引用しました。なぜ私はあなたのことを全然知らないなんておっしゃるんでしょう。これは知識の話をしてるんじゃないです。個人的な関係の話をしてるんです。イエス様がおっしゃってることは何かっていうと、あなたと私には個人的な関係がないって。 この7章に出てきたマタイの7章に出てきた人々はこれこれのことをやったじゃないですか。奇跡を行ったし悪霊を追い出したし、こういうことをしてきたじゃないですか。でも主がおっしゃるのは、私はあなたを知らないって。あなたは私を個人的に受け入れていないって。もっと言えばあなたは救いに預かっていないとおっしゃったんです。同じ表現がここに出てきてるんです。この5人の娘たちに対して、私はあなた方を知りません。つまり皆さん何か分かります？この例えでイエス様がお話になったのは、主が帰ってこられたときに救われていると思っていた人たちの中で実は救われていなかった者たちがいるって話です。確かにこの人たちの中にも知識はありました。聖書の教えにある面通じていたのかもしれない。で、問題なのはどれだけのことを知っているかじゃないんです。イエス・キリストを個人的に知っているかどうかなんです。問題は罪が許されているかどうかなんです。イエス・キリストが救い主であるとか、イエスが神であるとか、そういう知識を持っていても、そのイエス・キリストがあなた自身の救い主でなければ、あなたもこの愚かな娘たちと同じだと言っている。いいです。この例えを持ってイエス様のお話になったのは、主が帰ってこられたときに、この人たちは何も考えてなかったんです。備えができてなかったんです。油がなかったんです。聖霊なる神様いただいてなかったんです。つまり救いに預かっていなかった。そして悲しいことに救いのチャンスを逃したんです。そういう人たちが残念ながら、たくさんいることを、これも悲劇ですけれども聖書は我々に教えてくれます。だってイエス・キリストの救いの話を聞いても、多くの人は自分の意思を持ってその救いを拒み続けるんです。ある人は教会につながっているかもしれない、ある人は教会に来て熱心かもしれない。問題はあなたがどんなに熱心かではなくて、あなたがイエス・キリストを個人的に信じ救いに預かっているかどうか。今日死んでも間違いなくあなたは神のもとに上がることができるのか、永遠を神と共に過ごせるのかどうかです。実際に教会の中には2種類の人がいるんだということを主ご自身お話になっている。ちょっと時間の関係で私がさっと読みますから聞いててくださいね。これマタイの福音書の13章の中に出てくるイエス様の別の例えなんですけれども、天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。覚えてます皆さん、ね、良い麦がまかれた時に敵がやってきてそこに毒麦をまくという話です。そして麦が芽生え、やがて実った時毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。すると、しもべたちは言った。では、私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが、主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに、麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから、収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は軽石たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて、私の蔵に納めなさいと言いましょうって。最後まで待ちなさいって。最後の裁きの時に、私がその2つを分けるから。この例えも私たちに教えているのは、こうした目に見える教会の中にクリスチャンだと自分で信じている、実はそうでない人たちがいるということです。いいです。だから警告されたんです。主が帰ってきたときに、その人たちは自分が望んでいたような祝福に預からないんです。永遠の滅びに至るんです。だから備えてなさいって。主の日が来るんだから、裁きが来るんだから、そのために備えておかなければならないって言います。その例えをここでお話になった、もう少しマタイの25章に戻ってくださって、14節のところがもう一つの別の例え、簡単にしか説明できないんですけども、ここにも2種類のしもべが出てくるんです。さっきは2種類の娘でした。今度は2種類のしもべたちです。 この話も皆さんよくご存知です。天の御国のしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようですと。彼は各々その能力に応じて一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけたって。ご存知のように5タラント、2タラント預かった者はその務めを忠実に果たして、そして主の前に、主人の前に出ていくわけです。ところが1タラント預かったしもべは土の中に隠しておく。そしてその1タラントを持って主人の前に出ていったわけです。いいです。皆さん、この例えの中で大切なのは何タラントをいただいたかじゃないんです。5タラント2タラント、それぞれに神様はふさわしいものを与えるんです。なぜかというと、それぞれがそれをいただいたものとしてそれを用いるためにです。一人一人の力量を超えたものを神様お与えにならないんです。ですから自分は2タラントだ5タラントなかった、そんなことで失望するんじゃない。大切なのは与えられたものを用いるかどうかなんです。だって皆さんにはみんな例外なく霊的賜物が与えられているんです。ちゃんと神様は一人一人に必要なものを、あなたの力量に合ったものを与えてくださっている。この例えの中でその賜物をしっかりと、そのタラントを用いた人たちはどうなったかというと、主から祝福をいただいていることはもう皆さん21節23節に出てきます。よくやったよ、一律なしもべだと、そのように言っていただいている。じゃあ考えなきゃいけないのは、この一人1タラント預かったものなんです。この1タラント預かったしもべに主が何とおっしゃっているか見てください。30節、役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて歯ぎしりするんですと。そう書いてますよね。24章を見てくださいます。51節のところに2種類のここにもしもべが出てきましたでしょ。忠実なしもべと不忠実なしもべって。不忠実なしもべに対して24章の51節には、そして彼を厳しく罰してその報いを偽善者と同じにするに違いありません、しもべはそこで泣いて歯ぎしりするって。ご覧になります、皆さん、泣いて歯ぎしりするっていう言葉が繰り返されています。実はこれは新約聖書の中に7回出てきています。6回はマタイの福音書です。1回だけルカの福音書の13章の中に出てきます。でもこの表現は何を意味するのか。この表現は永遠の裁きの話なんです。永遠の地獄で人々が苦しむ様子を表しています。そうするとね、皆さん、このイエス様がお語りになったこの例えをもって何をお話になっているのか。最初に見たのは、聖霊をいただいていない人、油の備えがない人は救われていない人だって、そう見ましたでしょ、ね、じゃあこの主に対して忠実でない人はどうです。油を持っていない人、聖霊をいただいていない人はどんなにクリスチャンらしく振る舞っていても救いに預かってない。そしてこの2つのしもべについての例えを見たときに、不忠実なしもべに対して主人がおっしゃっている内容というのは永遠の裁きの話なんです。ということは、主に対して忠実でない人も実は救いに預かっていないということです。救われていると思い込んでいる未信者に対して、あなたは備えていないと救いを逃してしまう、だから目を覚ましていなさい、24の42節のところに、25の13にも、だから目を覚ましていなさいって。あたかもイエス様があなたの救いは大丈夫かって、本当に罪の許しをいただいているか、それともただあなたは自分が救われていると思い込んでいるだけであって、主はあなたに対して私はあなたを知らないという、そのような存在じゃないかって。 聖霊なる神様をいただいていなければ、どんなにあなたが教会で熱心でも、どんなにいろんな奉仕をしていても、あなたは永遠の滅びに行きます。それがメッセージなんです。だってあなたは備えていないからです。そして忠実でない人々に対して、おそらく多くの人たちはその話を聞いたときに動揺したと思う。だって私は本当に全てにおいて忠実ですって言える人がどれぐらいいるかです。でも少なくとも私たちは、つまり救いに預かった者たちは、主に対して忠実でありたいと願っていません？主が与えてくださった賜物を何とか使って神に仕えていきたい、そんな願いありません？少しでも神が喜んでくださることを行っていきたい、そんな思いがありません？もしそういう思いが全くないんだったら、その人はその救い自体を考えなきゃいけない。だって我々が学んできたように、救いというのは神からのギフトなんです。プレゼントなんです。神が救ってくださる。神が作り変えてくださる。どんな人に、主に仕えていきたいんです。主は私たちを礼拝者として生まれ変わらせてくださる。だからどんな時でも主を崇めながら、主を称えながら、主に従っていく、そういう人へと作り変えてくださる。これが救いなんです。天国に行きたいから私は生活変えませんけども、天国行きの切符ください、これは救いじゃないんです。その証拠にその人の生活は変わらないからです。だからその人が救われていると言っても、神に従っていこうとしない、神の命令に従おうとしない、御言葉に従っていこうとしない、それはなぜか、救われてないからです。でも救いに預かっているならば、少なくともあなたのうちにはこの主の御言葉に従っていきたい、その思いがあるんです。でも罪が邪魔をするんです。そんなふうに歩まないようにって、あなたが考えているように生きることも素晴らしいよって、あなたが思うように生きることも素晴らしいよって。だから備えなさいって言うんです。主が今日帰って来られるとしたら、あなたの地上の生活が終わるとしたら、あなたの地上での生活は信仰者として神に褒めていただけるものなのかどうかです。神がよくやったと言ってくださる、そんな人生を信仰者として生きたかどうかです。だから備えろって言ったんです。信仰者の皆さん、ひょっとしたら皆さんは今自分の不忠実さに対して嘆いてらっしゃるかもしれない。ダメだなと思ってらっしゃるかもしれない。だったらね、神様がおっしゃることに対して、主よ、私はそれに従いますと、どうか助けてくださいって、いいですよ。我々の信仰生活というのは、全てを可能にしてくださる神様に依存して生きるんです。それまでの生き方っていうのは自分の知恵や力に依存して生きたんです。だから私たちはいつも自分の中でできるかできないかを判断して、神がおっしゃったことに対してもまず自分でできるのかできないのかを判断して、無理だったら無理ですって言うんです。そうしてあなたの不信仰によって神の働きをあなた自身が積んでしまってんです。我々の信仰っていうのは神だけが全能なんです。神だけがどんなことでもできになる。私たちは主がおっしゃったことに対して、分かりました主よ、どうかその御業がなされますように、主を信頼するんです。その時に主が働くんです。今日私たちが見てきたのは備えをするということです。だってイエス様は帰ってこられるからです。そのイエスキリストにお会いするための備えができているのかどうかです。この御言葉の警告は繰り返し繰り返し、備えをしていない者たちがいるということです。クリスチャンとして振る舞ってはいるけれども、救いを経験していない、そういう人々がたくさんいるって。だから我々は自分の信仰を吟味しなきゃいけない。本当に私はこの救いに預かっているのか。主が私に対して、私はお前のことを知っているとおっしゃるのか、知らないとおっしゃるのかです。信仰者の皆さん、我々がこうして新しい日を神様からいただいている、 この神のために生きるためにこの日を神様は私たちにくださった。あなたは主にお会いする備えができています。今日のレッスンは誰に2つのことを教えてくれた。すべての罪人には裁きへの備えが必要だって。イエス、すべての罪人に対しては裁きへの備え、つまり救いが必要だということ、そのことをお話になったわけです。もう一つはすべてのクリスチャンたちに対して聖餐への備えが必要だというわけです。主の前に立ってあなたの人生が聖餐されるとき、そのための備えが必要だって。つまり主に対する忠誠さが問われているんです。どうか主にお会いする備えを持ってこの日を歩んでまいりましょう。救われてない人がもしいるならば、神様あなたは今日救いへと招いてくださっている。どうか心からあなたの罪を悔い改めてイエスキリストの救いをいただくことです。クリスチャンたち、目を覚まさなきゃいけない。あれあれは何のために生かされているのか、そのことを思ってあなたに託された賜物をしっかりと主のために使うことです。それが主があなたに命じていらっしゃること、それこそが主にお会いする備えです。主なる神様、今日もこうしてあなたの御言葉を共に学ぶ機会が与えられて感謝を申し上げます。あなたが私たちに何を教えようとしてくださっているのか、あなたが教えてくださいました。感謝申し上げます。弱く罪深い私たちです、そのことは説明するまでもなくあなたはご存知であり、それを知った上で私たちを助け、私たちを用い、あなたの御業をなそうとしてくださっています。どうかここにいる愛する兄弟姉妹方一人一人が今日からあなたに全てを委ねして、そしてあなたが与えてくださったその霊的な賜物を使いながら、あなたに教会に使えるものとして歩んでいくことができるように、ただなんとなく日々を過ごすようなそんな信仰者になることがないように、生かされていること、救われていることを喜びながら主に使えるものとあなたが成長させてくださるように、まだ救いをお受けになっていらっしゃらない方がいらっしゃるなら今日が救いの日となりますように、どうかその心にあなたが働いてくださいますように、この愛する皆さんをあなたにお委ねします。あなたの御業が一人一人のうちになされますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。